神の力によって生きる」と題して、宍戸久子牧師によりメッセージを伺います。
そちらでの2度目の滞在中に前もって言っておいたように、離れている今もあらかじめ言っておきます。今度そちらに行ったら容赦しません。伝道者パウロはコリント伝道に心を尽くし、そしてコリント教会が建てられました。その後コリントを離れて2度目に訪問したときに、前もって言っておいたということがありました。罪を犯した人のことです。コリント教会の中に明らかに罪を犯している人があって、キリスト者としてその生活から離れるようにとパウロが忠告していました。けれども教会の中のその罪の姿というものが、なかなかなくならない。つまりその人たちに悔い改めの生活が見られない、そういう事態が続いていました。それで3度目の訪問をパウロが考えています。ですから今日1節のところに、私があなた方のところに行くのはこれで3度目ですというふうにあります。ですからまだ3度目の訪問はしていないわけですけれども、これからそういうふうに3度目の訪問を計画するにあたって、2度目に言っておいたように、罪を犯している生活から離れているようにと、この3度目に今度そちらに行ったら容赦しませんというふうに、パウロが言っている、そういう箇所です。で、パウロの心配というのは、教会の人たちの罪の生活、キリスト者たちが悔い改めるということなく罪を犯した生活そのまま続けていたということにありました。で、具体的に挙げられているのは大きく2つありまして、1点目は前の章の12章の20節のところにありますが、20節の終わりの方に、争い、妬み、怒り、党派心、そしり、陰口、高慢、騒動、そういう教会の分裂した状態が続いているということ。二つ目は21節の終わりの方にあります、不潔とか乱らとか不死だらな行いというふうに言われる不道徳な生活のことでした。で、こういう罪の生活というものが私たち人間にとって全く無縁なものではありませんけれども、パウロはそういう罪を犯している生活がコリント教会の人たちの中で続けられているということを問題にしています。私たちキリスト者は罪を許され、キリストの十字架によって贖われ、新しい命を与えていただいた、そういうものであるのだから、今までとは違う新しい生活をする、そういう決意を持って歩み始めたはずだと。それなのに以前と同じような生活を続けているというのはどういうわけなのかと、それを容認することはできない、今度言ったら容赦しませんという言葉になっています。で、この、2節のところの容赦しませんという言葉は、単なる脅しの言葉ではありません。パウロはこのコリント教会のある人たちの生活を悔い改めに導くために訪問し、さらにはもしそこに新しい生活というものが見られないのであれば、決定的な対応も辞さないという決意です。それは教会からその人たちを切り離すという判断というか決断です。こうした判断が教会にとって大変大きなものであるということが分かりますし、さまざまな影響も予想されることではあるわけですので、 パウロは一節のところで、二文目ですけれども、罪を犯した人に対してどう接するのか、旧約聖書の時代から定められている教えを示して、教会に対して、理解を求めようとしています。一節の二文目に、すべてのことは二人ないし三人の証人の口によって確定されるべきです。というふうにあります。でこれは旧約聖書の申命記19章15節に記された律法の教えです。申命記の19章の15節です。旧約聖書の311ページです。申命記19章の15節、旧約聖書の311ページです。で、ここに、いかなる犯罪であれ、およそ人の犯す罪について、一人の証人によって立証されることはない。二人ないし三人の証人の証言によって、そのことは立証されねばならない。そういう旧約聖書の律法の教えというものがありまして、キリスト教会というのはこの教えを受け継いでいて、教会の中に罪を犯した人が現れた場合にどういう対処をするかというものをこの旧約聖書の言葉から学んでいました。そしてさらに教会の中で、マタイによる福音書に記されているんですけれども、ある一つの結論を見出していきます。マタイによる福音書の18章です。新約聖書の35ページです。新約聖書35ページ、マタイによる福音書18章15節から17節のところを読みします。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様にみなしなさい。この最後のところの異邦人か徴税人と同様にみなしなさいというのは、教会からその罪を犯して悔い改めることのない兄弟を切り離すという大変重い決断に至るという、そういう教えであるわけです。で、こうした教えが教会の中に、徐々に確立されていきまして、こうした教えを踏まえつつ、パウロはコリント教会の罪を犯した人たちについて、見て見ぬふりをすることなく、かといって、強引にそれをことを進めるというのでもなくて、御言葉に基づいて慎重に扱おうと、そういうふうに思っているようです。それで、今日の箇所の13章の1節のところでは、2人ないし3人の証人の口によってすべてのことは確定されるべきだというふうに語りまして、今度3度目のコリント訪問を行う際に証人の証言を求めていくつもりであるということを伝えているわけです。しかしその上で悔い改めの生活をすることがないならば、悔い改めへと導かれることがないならば、厳正な対応をし、もしかすると教会とその人たちとを切り離すということが起こるかもしれない。なぜなら教会は真実に神を礼拝する罪許された者の群れであるからだと。教会に連なる人たちには責任があるのだと。キリスト者として生きる、そういう新しい生活へと導かれた そのものとしてのふさわしい生活が、まあ、あるはずだというふうに言うわけです。で、ある人がここでパウロがこの教会の中にある罪の姿というのを問題にしていることについてこんなことを言っています。人間には、まあ、罪があると。そしてその罪をキリストの十字架によって私たち許していただいたと。しかしそれは罪をそのままにして、臭いものに蓋とばかりに、見えないようにして覆いをかぶせてしまってまだ罪は残っているということとは違うのだと。そうではなくてキリストの十字架と許しっていうのは罪をその根元から吸い出すようにしてそこを乾かして、罪を完全に癒してしまうようなそういうものだと、そんなふうに説明をする人がいます。罪を犯してしまう人間がしかしキリストの許しに預かって清くされてもう一度新しい人として再出発するという姿です。 ですからコリント教会の人たちが、まあ、罪を抱えたままで、これでいいんだと悔い改めることなくキリスト者としてそれでも私はキリスト者なのだというふうに言って生活することはキリストの許しの恵みを踏みにじることであり、それは慎重に対応しなければならないことではあるけれども決して見過ごしにすることはできないことだと、そういうふうに考えているパウロが、まあ、容赦しませんという厳しい言葉で、警告をするという今日の箇所です。けれどもこうしたパウロの姿勢の根底には愛があると、そのこともまた確認しておきたいと思うのです。前の章の12章の19節のところですけれども、19節の最後のところに、愛する人たちすべてはあなた方を作り上げるためなのです、そういうふうに語られていました。パウロが教会の人たちに悔い改めを求めるのはあなた方を作り上げるためなんだ、愛する人たちというふうに言っているところです。教会が作り上げられてキリストの体にふさわしい礼拝の群れとなると、そのことを求めているんだというわけです。またその前の12章の15節のところにも、私はあなた方の魂のために大いに喜んで自分の持ち物を使い自分自身を使い果たしもしよう、あなた方を愛すれば愛するほど私の方はますます愛されなくなるのでしょうか、とそういう言葉がありまして、パウロがコリント教会に悔い改めを求めるのは、まあ、私があなた方を愛しているゆえだと、まあ、そういうふうに語っている、そういうところです。教会の悔い改めを願う伝道者は自分のためではなくその群れを愛するからこそ、自分の名を挙げるためではなくたとえ自分は愛されなくなるということが予想されるとしても語りかけます。そして、まあ、容赦しませんという厳しい言葉で教会の悔い改めを求めていくわけです。まあ、こうした教会とパウロの関係というのは大変緊張感をはらんだものです。で、先ほどのところですけれども12章の16節を見ますと、パウロが教会から悪口を言われていたということもわかります。16節のところに、私が負担をかけなかったとしても悪賢くてあなた方から騙し取ったということになっていますという言葉がありますけれども、これは教会の人たちがパウロ先生は、悪賢い、そしてコリント教会、私たちの教会から騙し取っているというそういうことを言っていたというのが、まあ、背景にあるわけです。まあ、それをパウロが知ってたってことなんですけれども、そんなことを言われながらなおも教会を愛しその悔い改めを願うというパウロの姿を通して私たちが思い浮かべるのは罪なき方であられたにもかかわらず すべての人の罪を背負って十字架への道を耐え忍ばれた救い主イエス・キリストのお姿です。パウロはおそらくキリストのお姿に習ってここで語っているのだと思います。コリント教会の人たちと、ある意味で対決しようとしているわけですけれども、その際キリストと同じように力での解決を図ろうとはしないわけです。2人または3人の証人の証言を求めるというのも、説得のためであるわけです。力ずくで教会の中から罪の道を歩む人たちを追い出そうとはしませんし、何らかの強制的な力を働かせて解決を図ろうともしないわけです。あくまでも、言葉によって訴え、自発的な悔い改めを願って、そうでないなら教会の群れにとどまることはできないんだと、キリストの体なる教会は清く保たれなくてはならないんだと説得するっていう、そういう方法です。こうしたあり方であるならば、もしかしたら教会の中にいるパウロからの批判を受けている生活する人たちが、逆にですね、パウロへの批判を強めて、パウロの方をまさに伝道者として認めない、教会全体で抵抗していくということも考えられないことではありません。3節の、なぜならあなた方はキリストが私によって語っておられる証拠を求めているからですという言葉は、この事情を表していまして、パウロは、自分の都合で私たちにそういうことを言うんだと、キリストが背後におられるんじゃないんだと、だからパウロの言葉は大したことないんだ、そこにキリストはおられないんだという思いを持って、パウロの言葉を聞く、そういう教会の人たちがいて、キリストが私によって語っておられるっていう証拠を求める人がいるという、そういうパウロの言葉であるわけです。ですからパウロは、そういう教会の姿勢というか、反発というか、そういうことも知りつつ、たとえ自分が、教会から受け入れられなくなるということが起こったとしても、それでもなお、このことをしなくてはならないと、神の御業が現れるためだと、あくまでも教会への愛を前提にして語りかけていくわけです。十字架のキリストのお姿、理不尽な扱いを受けて、自らのものではない罪を背負って虐げられて、しかし弁明することも反発することもなく、御心を求めて十字架の道を歩いていかれた、そういうキリストのお姿に習うものです。で、そのことを4節のところで、キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたというふうに語っています。私たちすべてのものの罪を負って、キリストは十字架におかかりくださいました。で、その姿は預言者イザヤが預言した苦難のしもべの姿の通りです。弱く小さくされた苦難のしもべの姿が、イザヤ書の53章に記されています。イザヤ書の53章の26節以下をお読みします。2節と3節を読みします。旧約聖書イザヤ書53章の2節と3節、旧約聖書の1149ページです。旧約聖書1149ページ、イザヤ書53章の2節3節。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、 私たちは彼を軽蔑し無視していた。そして、ページ次のページになりますけれども、7節には苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。パウロはこういうイエス・キリストの弱さを抱えた姿というのを思いつつ、この方と同じく自分も弱いものだというふうに言います。4節ですけれども、キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。私たちもキリストに結ばれたものとして弱いものですが、というふうにあります。しかしここに記されているように、私たちはさらに知らされていることがあります。罪を負って弱さの極限の十字架の道を歩まれた主が復活なさって、神の力によって栄光に満ちておられる、その強さについてです。3節の一番終わりに、あなた方の間で強い方ですというふうにありますが、復活のキリストのお姿を見て語られているものです。そして4節でも、最後のところに、あなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きていますというふうに続いていくわけです。神の力によって生きておられるキリスト、そして神の力によって生きているパウロと、この神の力によって生きている、生きておられるということが、キリストが神の力によって生きておられる、そして私も神の力によってキリストと共に生きているというふうに、パウロが語って、あなた方もそうであってほしいとコリント教会に語りかけているわけです。コリント教会の罪の問題というのを解決する上で、パウロが示したのは、十字架におかかりになり復活し今も生きておられるイエス・キリストのお姿でした。十字架によって罪を許していただいた、そういう私たちなのだから、その許しにふさわしいものとして生きる必要がある。復活のキリストと共に生きる、キリストが神の力によって生きておられるように、私たちもまた復活の恵みによって命を与えられて生かされているのだから、新しい生活をしようではないかと。御前に新しくされたものにふさわしい教会生活、信仰生活をすべきではないだろうか。救われたものにふさわしい、救いを無駄にしない生活へと招かれているのではないだろうか、というふうに、教会の人たちに語るパウロの言葉です。私たちもまた、私たちの人生が十字架と復活の恵みのうちにあるということを思い、神の力によって生かされる信仰生活を歩むように招かれています。パウロが教会に伝えたかったことは、キリストの十字架と復活の恵みのもとで生かされている私たちが神の力によってキリストと共に生きる、そのことを許されているということでした。でコリント教会はその十字架の復活の恵みに応えて、新しい教会生活へ歩み出すよう促しを受けています。私たちもまた確かな拠り所、すべての罪をあがなう十字架の恵みと、死と罪に打ち勝つ復活の命に預かっています。この恵みにより頼み、この恵みにふさわしいものとされて、清らかなキリストの体である教会を作り上げるために姿勢を正されて、悔い改めつつ歩むものとされたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。主イエスキリストのご復活を覚えるこの主の日に、 共に集められて幽霊拝をお捧げする幸いに預からせていただき感謝申し上げます。パウロがコリント教会に愛を持って語りかけた言葉を通して、またイエス・キリストの十字架の恵み、ご復活の恵みによって生かされている私たちであることを、また新たに教えていただき感謝申し上げます。どうぞ私たち罪許されたものとして新しくされ、姿勢を正されて、また新たに教会生活を続けることができますようにお導きください。教会に連なるすべての方たちがこのようにして救いに預かり、キリストの十字架と復活の恵みに満たされて一日一日を歩むことができますようにお支えください。暑さの中でいわりを覚えておられるお一人お一人、また礼拝から離れている方たち、また困難な状況に置かれている方たち、どうかすべての方たちがあなたの救いの恵みに入れられていることを、もっともう一度新たに思うことが許されて、どうか御心を求めて歩むことができますよう、勇気を与えられますようにお願いいたします。お一人お一人をあなたが深く憐れんでくださり、愛してくださり、キリストの教会に招いてくださっています。本当に大きな恵みを感謝いたします。この恵みを数えて新しい1週間を歩み始めることができますように、聖霊の導きをお与えください。山梨県に建てられています、また日本の各地に世界に建てられています教会の働きを、どうぞあなたがお導きくださいますようにお願いいたします。あなたのお心にかなって御言葉が語り伝えられ、また御言葉が聞かれますようにお導きください。すべてを御手に追い出ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。